アメン。皆さん、ようこそ、礼拝の方へお越しくださいました。説教の方を始めていきたいと思います。ヨハネシリーズはいかがでしょうか。私本当に励まされていますけれども、今日はですね、先週から実はヨハネシリーズ、あるんですけれども、先週からですね、私は何々であるというシリーズが始まっております。今日はですね、2つ目のポイントである私は何々シリーズを始めていきたいと思うんですが、恒例の、ヨハネクイズを始めていきたいと思います。皆さんはぜひチャットの方にですね、どしどし、書いていただければと思うんですけれども、ヨハネクイズ問題。ヨハネにはイエスにつけられたあだ名、過去ニックネームがありました。さてそれは何でしょうということで、大変難しい、クイズとなっていますけれども、皆さん当ててくださいね。いいですか。4択になっています。第1問、第1番目の答え、雷の子。どうでしょうかね。雷の子。2つ目いきたいと思います。2つ目、じゃじゃん、天気の子。どうでしょう。ちょっとあるかもしれないですね。天気の子。3番目、いきます。3番目かもしれませんね。じゃじゃん、転校してきた男の子。いやー、ちょっと気になるあの男の子かもしれません。それでは4番目、タケノコ。さあどうでしょう。皆さん、この4番目のうちでどれが正解かお分かりになりますでしょうか。私今チャットが見れてないのであれなんですけれども、皆さんが、ボケてくださっているのかなと予想しています。正解は1番、雷の子でした。イエスはヨハネとその兄弟に対して、気性が結構激しかったと思われるんですね。なので雷の子というあだ名をつけました。今日はそのヨハネが書いた福音書から私たちもまた学んでいきたいと思います。今日は2つのポイントがありますが、メインタイトルは光は暗闇の中で輝いているです。最初のポイントはイエスは世の光です。早速聖書を読んでいきたいと思います。ヨハネによる福音書8章12節から20節をお読みしていきたいと思います。共にお読みしましょう。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証しをしている。その証しは真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には二人が行う証しは真実であると書いてある。私は自分について証しをしており、私をお使わしになった父も私について証しをしてくださる。彼らがあなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった。あなたたちは私も私の父も知らない。もし私を知っていたら、私の父をも知るはずだ。イエスは神殿の境内で教えておられたとき、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。最初に12節に注目していきたいです。イエスは自分のことを光だと表現しました。光。そう一言に言っても様々です。皆さんはどのような光を想像するでしょうか。最近の夏のもう刺してくるような暑い日差しでしょうか。キャンプファイヤーの薪やその火が燃えるような赤々とした光でしょうか。それとも月の光のような星の瞬きのような涼しい光でしょうか。イエスご自身はどのような光を自分と例えたのでしょうか。ヨハネの8章はどのような場面かというと、7章からの続きで カリオの祭りの最後の日だと考えられます。イエスがエルサレム神殿の婦人の庭という場所で教えていました。その続きなので12節はイエスは再び言われたと始まっています。英語でカリオ祭のことはスコットと言います。現在でも行われているユダヤ人の大事な祭りです。カリオ祭はですね、テントやプレハブのようなところに寝泊まりして40年間荒野をさまよった時代を思い出し、神様がエジプトの奴隷状態から救ってくださったことを思い出す、ユダヤ人にとって非常に大切なお祭りです。今回調べていて分かっていたことなんですが、このカリオ祭の最初の日に、イエスの時代にはこの婦人の庭にろうそくの火が灯されたそうです。そしてその火は最終日まで燃え続けたそうです。この灯されたろうそくの火、これは何を象徴しているのかというと、この荒野をさまよう間、神様は昼には雲の柱、夜には立ち上がる火の柱、それが40年間毎日イスラエルの民を導き続けました。ろうそくの火はその火の柱を象徴していました。皆さんにぜひちょっと想像してみてほしいんですが、イエスがカリオ祭の最終日、だんだんと日が暗くなってきて、自分たちの祖先を導いた火の柱で、柱の象徴であるろうそくが燃えています。その光に照らされながらイエスは宣言しました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。イエスはカリオ祭と関連させてこの言葉を話しました。私はあの火の柱と同じくこの世に来た神様の光だ。私はあなたたちを正しく導く光だ。私についてくれば決して暗闇の中を歩くことはない。あなたたちに命をもたらす光である。あなたたちの祖先があの火の柱についていったように、今ここにいるあなたたちは私についてきなさい。私は世の光である。そのような意味だったと思います。イエスの言葉は迫ってきます。無視することができません。肯定するか否定するか、どっちかです。イエスは決して曖昧さを残さなかったからです。ファリサイ派の人たちはこの後猛然とイエスに抗議をします。人間は人間であったイエス、彼らには人間のに見えていたイエスが自分は神様だ、神様と同じだと言ったも同然だからです。彼らにとってこれは冒涜であり決して許せない発言でした。あなたは自分について証ししているから、その証は真実ではないと反論しました。これは申命記15章15節にも書いてあるんですが、証言は2人または3人がいなければ証明されないことが書いてあるからです。でもイエスは自分は光であるということを曲げませんでした。イエスは自分がどこから来てどこに行くのか知っていました。イエスは光なので見えないものがありません。すべて分かっています。イエスが自分について証しするとき、神様自身もイエスについて証しをする。だから2人分なんだと説明します。イエスは光なので、光である神様と同じ存在だからです。イエスは徹底して自分が世の光だ、つまり世に来た神様と同じ存在であることを説明しているように思います。このイエスの言葉は私たちに何を示そうとしているのでしょうか。もしこの世に光がなかったら、この世界はどうなるでしょうか。皆さん、これは何だか分かりますか。これはおたまじゃくしです。 カエルの幼体ですね。これが育つとカエルになります。カエルの卵は50日で卵からオタマジャクシの姿を通ってカエルの姿になるそうです。早いですね。ですがこのオタマジャクシの状態で一度も光を浴びないとどうなるか。このオタマジャクシは姿を変えることができないそうです。そのままずっとオタマジャクシのままで、やがて十分に呼吸ができなくなり死んでしまうんだそうです。まさに光は命の光です。イエスはその光、イエスの光、それも人に命を与えます。もし私がイエスがいなかったら、そう考えると私は今も多分肉体的には生きていると思います。でも今でも昔と同じように死に急ぐように生きたり、アルコールで内部を悪くして女性関係で多くの問題を犯したり、しかしそれでも俳優として自分を認めてもらいたい、そのために相手のためと思いながらも自分のために活動をし続けていると思います。嘘がうまくなり心からの親友と呼べる人はいなかったと思います。この偽善という螺旋階段を今も登り続けていたと思います。オタマジャクシのようにオタマジャクシのまま生まれてきた理由も生きる目的もわからないまま、目の見えないまま死んでいったと思います。イエスの光に出会えたことで私の人生は全く別のものになりました。私だけではないです。私はプロフェッションミニストリーに仕えてますが、プロフェッションミニストリーの一人一人を見るときに、その人の一人一人の人生にイエスの光が見えます。私は知っています。ある兄弟は本当に家庭環境がボロボロで親からの愛を感じられないで育ちました。でもイエスの愛によってその人は変えられて、今その人はまるでそのグループの親のように、その愛情で兄弟姉妹を愛してリードしています。ある姉妹は親がご病気で人生で一番の悲しみ、一番の孤独を味わいました。イエスの光に出会い慰められ、今彼女は人の孤独と悲しみに寄り添う愛深い姉妹です。ある人は行き場をなくし自殺しようと考えていました。でもこの教会と出会い、イエスと出会い、別人のように生まれ変わり、今この教会で本当に多くの家族や子供のために仕えてくれています。こういうストーリーはまだまだいっぱいあります。この教会を見たときに一人一人に変えられたストーリーがあり、一人一人にイエスの命の光が輝いています。今日皆さんにとってイエスは光でしょうか？輝いていますか？兄弟姉妹の皆さん、イエスは今でも私たちの人生に命の光を照らしてくれています。あなたの中に命の光があります。それを覚えていきましょう。イエスは私たちに与えられた神様の命の光です。改めてイエスの光を見て従っていきましょう。アメン。2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは、私はあるということを信じる、聖書を読んでいきたいと思います。ヨハネによる福音書8章21節から30節をお読みします。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが 私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話し合っていると、イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らがあなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげたときに初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私は一人にしておかれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じた。イエスが自分が世の光だと言った後に、ここから急にモードが変わったように見えます。ユダヤ人たちもイエスの言葉を聞いてお訳が分かってないです。イエスは自殺するの？そのように言います。私もこれを読んだ時に、どうしてイエスがこういうことを言っているのか訳が分かりませんでした。私は世の光だ、私はあなたたちを導く、一緒にいるよ、あなたの人生を照らすよ、そのように言っていたのに、急に私はいなくなる、探すと思うけど一緒に行けない、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるよ、なんか自分はこう急に見捨てられたような、それはトラウマができそうな気がします。イエスは何を言ってるのでしょうか。私はある、この表現は旧約聖書で神様が自分自身を表すときに使う表現でした。イエスは自分が神の子で、自分を信じないなら罪の中で死んでしまう、そのことをはっきりと伝えました。そしてイエスは自分が行くところ、神様のいる天国に自分は属している、そこに帰るけど、あなたたちは今のままではそこに行けないと伝えます。また後半では人の子が挙げられた時と言っていますが、これは自分が十字架に貼り付けにさせられ死ぬことを言っています。私が十字架で死んで初めてあなたたちは私が本当に言っていることを理解するだろう、そのように予言しました。私はこの箇所を読んではすぐに分かりませんでしたが、読めば読むほど鋭い、聞きづらい忠告の裏にイエスの自分が十字架にかかっていく、その決意と情熱を感じます。イエスが十字架にかからなければ、決して誰もイエスについて悟らず、誰もイエスと共に天国へ行くことができないとイエスには分かっていました。ヨハネは聖書の中で光の存在としてのイエスを多く書きました。それと同時に光のことを書くときには必ずそこに暗闇があることも書いています。ヨハネ1章4節と5節にはこのような言葉があります。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。 皆さんは罪または自分の闇について普段どれだけ話すでしょうか。最近私は自分の深い罪の傾向、闇と向かい合うことを取り組んでいます。ここで言う闇とは、傷ついた自分や普段見えないまたは見ないでいるようにして隠れている自分自身です。理想の自分、立派な自分のすぐ裏側にいる隠れたもう一人の自分です。私が向き合い始めたのは、今までと同じやり方、同じ生き方をしていたら絶対この先人生が立ち行かなくなる、そのような行き詰まりを感じ、ですがそこからどうしていいか分からず、そのように感じていたときに兄弟にある本を紹介してもらい、自分の闇と取り組むことを強く勧められたのがきっかけでした。この本です。本を読み、この本の内容にトリガーされてイライラしたり、居心地悪くて読むのをやめたり、でもまたその兄弟に励まされて読み始めたりして、なんとか読み終え、今2週目を読んでいるところです。取り組みながらだんだん分かってきたのは、見たくもないもう一人の自分のリアルな感情、特性、過去の傷の大きな影響力、そしていかに自分が自分の心に触れずに蓋をして普段から生きているのかということでした。私はまるでなんか自分がジキルとハイドのようだなと思います。イエスのようになりたい、イエスの愛を伝えたい、イエスのためだったら何だってやりたい、もちろん私は本心でそう思っています。嘘じゃないです。でもイエスのようにできるわけがない、やれない、やりたくない、愛を伝えるよりも愛されたい、誰かを愛することは大変だ、しかもうまくいかなかったら余計にへこむし傷つくからもうしたくない、イエスのために頑張ってきた、今度はイエスに自分の願いや望みを叶えてもらいたい、正直こう感じるのも私の本心です。また私は昔から忘れ物が多く、また先の予定を考える能力が低いため、私は小学校の頃にランドセルを忘れて登校したことが実は何度もあります。スケジュール管理が今でも本当に苦手で、これは本当になかなか治りません。ダブルブッキングをして何度も人に迷惑をかけてきました。今でも変わらず弱さがあります。本当に変わりたい、でもなかなか変われません。自分の中の発達しきれていない特性が邪魔していることは分かっています。ですがそれを認めるのが怖くて認めきれていませんでした。ですがこの特性があるこの自分自身も紛れもないもう一人の自分です。私はそういう特性があります。私はこのようなもう一人の自分を無視してきました。もし無視しなかったら足を引っ張られるからです。見たら動けなくなるからです。ネガティブで不信仰の罪があり、弟子らしくなく心が悪い自分と向き合ったら余計に不信仰になるだけだと思っていたからです。私はこんな自分が嫌いでした。人に見せられない姿だからです。みっともなく、かっこ悪く、褒められたもんじゃないからです。これが私の闇です。私はイエスの光に当たってる部分だけで生きていきたい。いい部分、いい自分、正しい自分、好きな自分、でも私の背中には大きく影が伸びていて、 どんなにイエスについていき、信仰を持って変われる、乗り越えられる、そう思っても影のようについてきて離れないもう一人の子供のような自分が泣きながら訴えてきます。最近分かったことは、この影のようについてきてくる自分を、もう一人の自分を振り返って向き合って、これも自分だと受け入れていくことです。本当の罪は自分の中の闇の声を隠して、神様がどんな罪人の自分でも愛そうとしてくれることを信じない不信の罪でした。私は自分の闇について分かってなかったわけじゃないです。知っていました。スキーマーにも取り組んでいました。自分の闇の自分がいることも分かってました。でも知っていましたが、本当の意味でそれを受け入れ認めることをできませんでした。受け入れてしまったらそれで終わりのように思っていました。受け入れ方、そして受け入れた後の生き方を私は知らなかったです。私が本当にやるべきことは、闇に向き合い、そこにダイブして、そしてその闇の中でイエスの光を見つけることです。私のもう一人の自分の本心、私の特性は恥ではないです。神様が私を最高傑作に作ってくれました。でも私は私自身を受け入れなかった。だからそこが闇になってしまったと思います。でも闇じゃないです。認めて向き合って工夫すれば、それは問題じゃないです。大事なのは受け入れて工夫していくこと、神様のためにどう用いていくのかを考えることです。神様は私にもちゃんと才能を与えてくれました。大事なのはいいところも認めながら、弱い部分も工夫していくことです。最近はオリンピックもだんだんとクライマックスになってきて、そしてパラリンピックがお盆を明けてから始まります。私は今までで一番パラリンピックが楽しみになってきています。おすすめの選手、競技があったら教えてもらいたいです。イエスは言いました。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。イエスがどんな深い闇の中でもそこにいてくださるからこそ、私たちは大胆に自分の罪を、闇を、そして弱さを見ることができます。最近励まされている聖句があるので最後に紹介させてください。イザヤ45章3節、暗闇に置かれた宝、隠された富をあなたに与える。あなたは知るようになる。私は主、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神である。と、神様は私たちに暗闇に置かれた宝を、隠された富を与えてくれました。私はこの聖句はイエスのことを言っているのではないかなと思います。罪と向き合うこと、闇と向き合うことは決してネガティブなことではありません。むしろイエスの光を再発見し、やっぱりイエスこそ主だ、救い主だと神様を賛美する最高の機会です。今一緒に闇を見ることを取り組んでいる兄弟がいます。自分の気持ちがなかなか出てこない。でも彼は今必死になってその闇にダイブしていっています。その中で自分がいかに情緒剥奪なのか見て、その兄弟はうなだれています。自分の子供時代がいかに残酷なものであったか、気づいていなかったものに気づいて打ちひしがれる思いがあります。でもその中で改めて神様の愛、イエスの愛、そして自分自身を大事にしていくこと、そしてその大事にすることで人をも大事にできるんだということをリアルに体験しています。今彼がどんどん作り変えられているのを見て本当に励まされています。神様はいるんだ、力強い、イエスこそ救い主だと実感できます。 今日皆さんはどうでしょうか。避けている闇、罪の傾向はないでしょうか。イエスは世の光です。この世のどんな深い闇であっても、そこで誰もが見失わないように導く光の柱です。闇はあります、罪があります。でもどんなにそれが深くてもイエスはそこに立っています。闇は決して光を遮ることができず、深ければ深いほど一層光を引き出せることになるからです。共に光の道を歩んでいきましょう。説教は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。